おはようございます。今福田さんがアピールしてくださいましたけども、日本バプテスト連盟としては6月23日の沖縄ヌチド宝の日をその前の日曜日に中で覚えようというふうになりました。敵味方合わせて24万人以上の戦死者を出した激戦の行われたところですね。1945年の3月から6月にかけて米軍が沖縄上陸作戦、日本軍の激しい抵抗で米軍だけでも死傷者が8万6千人も出ました。そこで沖縄の次にだんだん九州から始まって日本本土に上空してこの日本を占領するつもりだったようですけれども、沖縄だけでもこんなに大変な損害が出るんだから、これは無理だ、アメリカはこの交渉によって戦争終結を決意するに至ったと言われています。また日本側も本土決戦を強硬に主張する陸軍を抑えて本土を徹底的に破壊されることから守るためにも無条件降伏を受託するに至ったのでした。福田さんも言っていらっしゃいましたけど、沖縄県民の4分の1がこの時犠牲になりました。本土に暮らす私たちはそのために救われたわけです。そしてこの沖縄によって本土が救われてるという形は70人すねてたった今日でも変わりありません。日本に駐在する米軍基地の 75% が小さな沖縄の島に集中していて、県民の平和な生活が今なお脅かされ続けています。戦争を放棄した憲法のシンボルとしてこの中国に面する東シナ海に位置する日本列島の一番南の端の沖縄をもう基地のない平和のシンボルにすることでこそ世界平和を願う私たち国民の責任ではないでしょうか。さて今日は私たちはこのさまざまな食べ物のあふれる社会で暮らしております。これも世界の多くの人が飢えに苦しんでいるのを考えると本当に申し訳ないことです。でも朝の新聞に挟まれているこの広告をご覧になれば分かるように、もう食品の広告がもういっぱいに今度詰まってますよね。家族団らんも美味しい食卓で生まれます。仕事の付き合いも食事を共にすることが欠かせません。そこで飲み食いの思考は同じ者同士、心を通わせる仲間になっていくのでしょう。教会でも礼拝の後でプログラムがあるときにはおにぎりやパンだけでなくてこの手作りのおかずを持ち寄ってくださることでテーブルが盛り上がります。交わりが豊かになります。私などはもう好き嫌いがなくて何でも美味しいんですが、人によってはやっぱり味付けだとか好みが異なるために 時には遠慮のない言葉がポコッと出て作った人を傷つけてしまうことにも生じます。ローマの教会ではユダヤ人、ローマ人、ギリシャ人などの人種の違い、宗教的背景の違いにあって、この食べ物をめぐっても互いに相手を批判し合う不一致が生じていたようです。そこでパウロはこういうふうに教会に助言してるんですね。今日読んだところのちょっと先なんですけども、神の国は飲み食いではなく聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。だから平和や互いの向上に役立つことを追い求めようではありませんか。食べ物のために神の働きを無にしてはなりません。これは19、20節ですね。本当にそうです。第3回も教会の交わりにとって大事ですが、教会にとって一番大事なのは心の交わりの一致です。その一致はどのようにして得られるのか、それを今日はしっかりと受け取り直すことにしましょう。で、その鍵になる言葉が八節です。従って生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。私たちはみんな生きています。今日も健康を与えられてこのように教会の礼拝に出席しています。でも例外なしにいつかは死ぬんですよね。この世を去っていくのです。何を目的として今生きているでしょうか。また死ぬ時はどのような思いで死ぬのでしょうか。我が子の成長のために一生懸命に生きてきた母親が子供が出てってしまった後で虚しい思いに襲われて生きる気力を失ってしまったという話をよく聞きます。また仕事に打ち込んできた人がその仕事を失うことで生きる気力を失ってしまったという話もよく聞きます。で、そういう時にですね、私たちはどのような助言をしているでしょうか。もっと大きな目標を持ってというのでしょうか。私は戦争中の教育を受けて育ちました。大きな目標、国のために、天皇陛下のために命を捧げて戦場に行け、立派に戦死して靖国神社に祀られよ、それが親孝行の道だというふうに教えられたんですよね。しかしその結果、アジアの他の国の無数の人々の命を奪い苦しまらせたのでした。その敗戦の結果を反省して、この武力をもって平和を維持しないっていう決意をしたはずですよね。今日の社会情勢を見ても、また自分自身の歩みを見ても、結局自分中心の思いを動機として生きてきては良い社会は生まれまないし、また人間っていう字が表すように互いに支え合ってですね、共に生きていく存在になることはできないということがはっきりしているのではないでしょうか。私は先週この15日、敬戦教会で行われた シンガポール国際日本語協会の同窓会に参加して、もう終わったらパーッとですね、一刻も早く帰ろうと思って、この飛び出して帰ってきたんですけどね、搭乗船でね、この武蔵野駅の近辺で踏切で人身事故が発生したって、この電車ストップですね。この放送でまだ世界殺の現場検証が、ね、かかっております、まだですって、もう満員電車の中に2時間立ちっぱなしで、いやもうクタクタになってね6時過ぎに帰宅したの。車で行った方が良かったね。ただ遮断機がある踏切での事故ですから、自殺ではないでしょうかね。その人にとってはどんな悩んだ末の自殺かもしれませんけども、大勢の人間をこんなにひどい迷惑や苦しみをかけなくても、もっと良い死に方があったんじゃないか。腹が立ちました。この人は決して安らかな死を得られない。もっと苦しみ続けるんじゃないかな。そういうふうに思いますね。また、去年の7月、山梨の津久井山ゆり園で、この26歳の職員が、重度の知的障害者44人、死傷させた事件が発生しましたよね。障害者なんかいらない。一緒に殺さないか。友人を誘っていたそうですね。衆議院議長にも手紙出してるって言うんですね。お前のような人間は生きる値打ちがない、死ね。こういうふうに決めつける権限を彼は誰から与えられたんでしょうか。どうしてそんな囁きを心に聞き取るようになったんでしょうか。このように自分の命だから自分で決めて生きていく、死んでいく、他人の命までも決めてしまう、そこでは自分ばかりか他の人をも苦しませる罪が生じるばかりではないでしょうか。そこでパウロはローマの教会の人たちに、この私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人はいませんと、はっきりと生きているんですね。では自分で自分の生き方を決めないってどのように生きようとすべきでしょうか。私たちは生きるとすれば死のために生き、死ぬとすれば死のために死ぬのですとパウロは言ってます。イエス・キリストのために生きる、イエス・キリストのために死ぬとはどういうことですか。ある人がイエス様ならどうなさるかなとよく祈って、御心を聞いて生きていく、死んでいくことだっていうふうに言ってました。自分で決めんじゃねえ、イエス様だったらどうなさるのかな。そうですね、何かぶつかった時、さてどうしたらよいだろうかと、もう自分の持ち合わせてる死の神仏を、死の分別を総動員して良い選択をしようとするのではなくて、イエス様、あなたならばどうなさいますか、どうか御心をお示しくださいと祈っていくこと、そのために聖書を読みながら祈ることです。 その姿をパウロは、それが主イエスのものとされている信仰者の姿だよと言っているのです。宇宙の万物を創造し永遠に支配しておられる神を私たちに示すために、神は私たちと同じ人間の姿をとってこの世に来てくださいました。それがナザレのイエスです。主イエスはおっしゃいました。私を見た者は父を見たのである。では主イエスの生涯のどこに最もよく誠の神を表しておられるのでしょうか。それが十字架の死と復活です。神をどうしてキリストを十字架にかけることをよしとされたのでしょうか。それは神がキリストを十字架にかけることによって私たち全ての人間の罪を処罰なさったからです。この世の法律でも無実の人が裁判で有罪にされて処罰されますと、後で真犯人が現れても彼はもはや処罰されませんよね。彼の罪に対する処刑は終了しているからです。こうして主イエスの十字架の死に神の許しの宣告、私はあんたの犯した罪の一切を十字架で処罰したよ、あなたはもう許されているという神の宣告を聞き取って悔い改めて神のもとに帰ってくるようにと私たちは神から呼びかけられているのです。パウロ自身も7章で告白しておりますように、もう善をなそうとする自分と罪の奴隷になっている自分のがこの自分の中で葛藤を起こして、そしていつも悪に負けてしまう惨めな自分の中には、死と滅びこそあれ、互いに愛し合って助かって人生を全うする喜びの展望はありえないというふうに言ってます。しかし神の救いの招きに応えれば私は変わっていくんですよね。またイエス・キリストは十字架の上で息を引き取り、死者として墓に葬られました。しかし神はイエスを復活させて、ご自分が死を生に変える神であることを表されました。だからパウロは言ってます。もしイエスを死者の中から復活された方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方は、あなた方のうちに宿っているその霊によって、あなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。死を生に変える神の霊、すなわち聖霊の働きが、私たちの内面の死を生に変えてくださるのです。ですから私たちはパウロが言うように、自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける備え物として神に捧げて礼拝するのです。そして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになっていこうとしているのです。ですから私たちは自分の考えでどう生きていこうか、自分の考えでどう死んでいこうかと考えません。生きるにしても死ぬにしても死のために生き、死のために死ぬのです。 生きるにしても死ぬにしても私たちはもはや救い主イエスのもの、私のものではないのです。教会ほど種々雑多な人間の集団はありませんよね。小学校だったら6歳から12歳の子供たちの集団、会社ならばその会社の儲けに貢献する人材として選ばれた者たちの集団でしょ。趣味のグループだったら趣味や技能を同じくする人の集まりですよね。しかし教会は違います。イエス・キリストを救い主と信じる告白をする者は老若男女、国籍、学歴、能力、趣味、貧富など一切を問わず教会に対して迎えられます。ですからこれほどまとまりにくい集団はありません。各自の身につけているさまざまな人間的な相違がぶつかり合って争いが生じて当然の集団です。ですから一致の唯一の根拠、イエス・キリストを教会の頭、救い主として信じるこの信仰のみ、これがこの種々雑多な私たちを一つにしている基盤なんですよね。ですからパウロはローマの教会に対して一致の唯一の基盤を語っているのです。もう一度繰り返します。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。このことを本当にいつも私たちはこう繰り返し自分に言っていかなきゃいけないと思います。キリストは自分と違うものを持つ人、気の合わない人と仲良くできない私のその罪をご自分で引き受けて十字架にかかり贖ってくださいました。同時に私の愛世代その人の罪のためにも死んでくださっています。ですからその人を愛するキリストの愛を私もいただくことによって、私の心にもその人の心にも互いに兄弟姉妹として愛するようにしてくださっています。こうして私は主のために生き、主のために死ぬことができるように変えられていきます。主は私のために自分の命を、友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はないとおっしゃいました。こんな私のために十字架に死んでくださった大きな愛を私たちもいただくことによって、愛さないともう愛せるようにしていただくことではありませんか。なかなか愛せない人と共に生きていかなければならないかったら、その時こそ十字架の主イエスに祈り求めて愛をいただくことではないでしょうか。そして主のものとされた者同士の交わりを打ち立ててまいりましょう。私たちの教会をイエスを愛する愛の満たされた教会にしてまいりましょう。お祈りします。イエスとなってこのようにご自分を表し、十字架の死をもって私たちの罪を贖う愛を 私たちすべてのものに注いでくださった神様、あなたを心から褒めたたえ賛美します。あなたは死を墓の中から復活させて死を生に変えるお方であることをお示しくださいました。そしてそのあなたの霊聖霊を死を信じる者にお与えくださいました。どうか聖霊の導きをいただきながら、あなたの御心を尋ねつつ互いに愛し合って生きていくものにしてください。また罪を許されつつ愛し合って生きた喜びを感謝しながら、終わりの日に天の御国を迎えられる希望を抱いて死の眠りにつくものにしてください。私たちの川越教会の交わりを祝してくださいますように。沖縄に平和を与えください。戦争をやめさせてください。救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。